妖怪についてお話ししようと思います。妖怪っていうのは水の比喩でいうと H2O という水でいうと、氷の状態の固体とか、それが温度が上がってくると液体になって、気体になりますね。水になる。でさらに温度が上がると、水蒸気になって、こう気体になるわけですね。で水蒸気がさらに温度が上がってくるとプラズマになります。水分子の H2O が、陽子と電子に割れて、しまうんですね。で、まあ、そういうふうに H2O というその水そのものは不変なんですけれども、その状態が変わっていきます。こういう変化を、まあ問題にしてその人類の歴史を考えようというのが私の立場にあるんですね。まあ、どうしてかっていうと、友人だった中上清っていうのが、その人間のまあ歴史は普遍だっていうわけですよ。平安時代の日本人も今の日本人も、鼻がまあ2つあって、鼻が1つあって目が2つあって、そういう意味ではその何も変わってないじゃないかっていうわけですね。で、まあ、だけど平安時代と今の時代が同じであるわけではないわけですね。平安時代には例えば自動車走ってないですし、インターネットもないですし、まあ平安時代にはその鉄砲もないし、ミサイルもないし、原爆もないわけですよ。だからその同じだっていう意味がよくわからないっていうところが私なんかにあります。で平安時代の人が今の現在の日本にそのままワープしてきたって、まあなんていうのかな、電車にも乗れないし、まあ大体切符買えないですよね。今のああいう駅の切符って結構難しいですから、切符買えないし、まあ電話もかけられないし、まあとにかく全然こう、まあ、ある種の知的障害者としての状態になってしまうわけですね。つまりそれはどういうことかっていうと、まあ、様態が違うっていうことが、同時にそれはそのリテラシーというか識字ですね、識字が違うわけですね。つまり 僕たちは例えば今、東名高速道路を走ってるんですけども、運転してるのは、栃原ひいなさんなんですが、栃原さんは自動車を運転できるってい こう免許を持ってるわけですよね。無免許で運転してるわけじゃないので、ということはつまり運転をするってい こう知識というか、その訓練をしてるわけですよね。つまりそれはリテラシーというか識字なんですね。つまりだから運転をできる人とできない人は実は同じ人間って言ってもその能力が違うわけですよ。でこれはだから皆さんあんまり大したことないと思ってるんだけども、まあ、自動車運転できるというのはせいぜいそのタクシーの運転手ぐらいにしか思ってないんだけど、そんなことないのね。今これだと大体まあ100キロから110キロで走ってるわけですけど、まあ、大体60キロで走っても1秒間に15メートルぐらい動くんですよね。だから今高速道路走ってると本当に1秒間に何十メートルも移動してるわけであって、その情報を取って走ってるんですよね。脳がその情報を取ってますから、つまり運転してる人っていうのは、まあ、まあ夜運転してるせいもありますけど、今ものすごく目疲れるんですよね。だからそのなんていうか、脳が自動車を運転するっていうその行為そのものの中で脳がそれに連動してるから走ってるわけでさ、脳が全然無関係に走ってたらこれ走れないわけですよね。ぶつかっちゃいますからね、あっという間に。だから脳が自動車という、まあ、乗り物とその連動して動いてるわけなので、実際その免許取るのにさ何十万もかかるわけですよね。それはつまりそれだけやっぱり訓練しないと運転できないですから。それからまあ運転免許取ったって怖がってるとペーパードライバーになっちゃって運転できなくなっちゃうわけですよね。やっぱりそれなりのある覚悟っていうか、その恐怖に打ち勝っていく、まあ、なんていうか知性みたいなのがないと車って運転できないですから。だからそういうことができる人とさ、平安時代の、まあ、その貴族かなんかで牛車かなんか乗ってさ、トロトロしてる人とはやっぱり違うわけだよね。でそういう、こう違い を、まあ、何らかの形で分かるように説明したかったわけですね、私としては。それがつまり平安時代っていうのは、まあ、簡単に言えば農業革命があって定着して文明が成立した後の時代ですから、その時代をこう、まあ、固体だから水の比喩で言えば H2O で言えば、凍ってる氷の状態で氷河のようにゆっくりと歴史が流れてるというそういう時代なんだっていう説明をしようとしたわけです。産業革命が起きると、つまり産業革命というのはこの自動車も産業革命の産物なわけですね。大体その、産業革命が起きると、まあ、蒸気機関で動くわけですけど、一番最初にできたのが蒸気自動車なんですよね。蒸気機関車よりも前に蒸気自動車ができて、ただその当時はその道路がこうやって舗装してないから、蒸気自動車作ってもさ、ガタガタガタガタしてさ、大変で走れないわけですよ。だからなんとかスムーズに走ろうってんで、その線路を考えるわけですね。だからそれで汽車になっちゃうわけですね。汽車に化けちゃう。つまり汽車っていうのは蒸気自動車の発達形態というか、こうまあ枝分かれなわけですよ。だから自動車と蒸気機関車っていうのは、まあなんていうの、兄弟というかさ。だからそのまあ道路ができるようになって、それからまあ自動車がガソリンエンジンになって、蒸気じゃなくてガソリンエンジンになって、それでまあ道路をその舗装するっていうことができてさ、でまあ自動車の時代になるわけであって、僕たちはなんか蒸気機関車と自動車がその同じ穴の向きだというかさ、その同じリテラシーだとは思わないけども、歴史的発生で見れば同じものなんですよね。で、まあ、日本にあるのかどうか知りませんけど、つまり自動車博物館に行って最初のその蒸気自動車っていうのがあるのかどうか知らないけど、まあヨーロッパにはそういうのが博物館に入ってるわけですね。こう見ると全然違うっていうかさ、まあバカでかいなんかそのお湯のお釜みたいなものがついたさ自動車があるわけですよね。でそれが自動車の原型なわけなので、現自動車っていうのはそういう蒸気自動車なんですよ。でこういうものがこう出現するのが産業革命なわけで、産業革命が起きると、まあ歴史がある意味で早く流れるようになるわけですね。でまあ産業革命ってのは同時に武器の発達なんだよね。だからそのまだ火薬とかさ、まあ火縄銃っていうか銃っていうのはその農業化社会の中でもあったわけですね。だからポルトガルが日本に鉄砲を持ってきた段階っていうのはさ、まだアジアとヨーロッパっていうのはそんなに力の格差がないから、日本がまあその鎖国をしようと思えば鎖国して押し出してたわけですね。ところが産業革命を成し遂げたヨーロッパっていうのは、まあ正確にはイギリスが18世紀に産業革命をやるわけだけど、そうするとイギリスはつまり産業革命を独占してるから、それは同時に産業革命っていうのは産業を作るだけじゃなくてさ、汽車を走らせたり蒸気船を走らせるわけね。蒸気船を走らせるっていうのは同時にそれは軍艦だから軍艦なわけですよ。でしかもその科学技術っていうのはその大砲の威力にしても、鉄砲の威力にしてもあっという間にこうアップさせてたから、すごい武器を持ってるっていうことだから、その武力性で世界を制覇して大英帝国を作るわけですね。つまり血の沈むところがない大英帝国を作るわけ。でそういう力がさ、そのまあ歴史を動かしていったわけですよ。でそれが日本に来て、つまり日本に黒船が来てっていう形 で変わっていったわけだから、そういった時にそのなんていうかな、まあ氷が溶けて液体になった川の状態になりましたよというのが私の説明なわけ。つまり近代とは液体の時代であるという説明なわけ。でこれはその当初で言えばあくまでも比喩で考えたんだけども、ところが美術を見ていくと本当に溶けてんだよね。まあルノワールの描く女性像っていうのと、その前のアカデミーで描いてる女性、まあ例えば分かりやすいところで言えばアングルの女性と比べるとさ、肌がこう溶けてってるね。氷が溶けてきた時にこうヌルヌルしてくるような、ああいうことで溶けるわけ。もっと溶けてるのはね、ムンクの絵ってね結構溶けちゃってるんですね。でそういうふうにこう溶けてきちゃうんですね。絵も溶けてきちゃう。音楽もそうなのね、溶けてくるんですね。だから例えばまあ一番わかりやすいのはドビッシーですけど、ドビッシーの音楽ってこう氷が溶けて、まあ冬が 終わって春になるとこう氷や雪が溶けてこうちょろちょろちょろちょろ水が流れていくような、そういうそれで水が流れるこうキラキラキラキラしたそういう音楽 でそういうふうにこう液体になってくるっていうのかな、そういう表現になってくる。で最もそれが直際につまり、近代の音楽っていうのはジャズなんです、ね、ジャズっていうのはだからこう楽譜できちっとできてる音楽が、デコンストラクションっていうか溶けてその即興性の中で、こう溶けてくるっていうか、だからジャズの音楽っていうのはね、まあ、ジャズって昔のジャズって言ってますよ、昔のジャズっていうのはねこうどういうレベルであろうとある溶けて流れる液体音楽っていうか川のような音楽なんですよ。川ったって谷川のようなこう早く流れる川もあれやそのこうゆっくりとうとうと流れる流れもあるし、こう それによってこうジャズが違うんだけど、それは同時にその楽譜を崩して決まった音楽を崩してこう即興演奏していくいろんなやり方を、まあ、ジャズっていうのはこう開発していくから、そういう、こう崩し方の歴史なんだよね。でそれが崩していって液体が流れていくとどっかで川がその海に到達しちゃうんですよ。海に到達するとどういうことになるかっていうと、音楽でいうと、まあ、一つはねミニマルミュージックなんだけどね、ミニマルミュージックっていうものが出現する。これだからクラシック音楽の流れなんだけども、クラシック音楽っていうのは実はリズムを排除してるわけですよね。だからそのリズムのない音楽なんだけども、まあ、ミニマルミュージックっていうのはリズムをもう一回こう復活させちゃうんだけども、まあ、ミニマルミュージックでも最初のミニマルミュージックであるテリー・ライリーのインシーっていう曲がありますけど、あの場合にはあれは、まあ、アンディ・ウォーホールの、マリン・モンローのシルクスクリーンの作品がありますけど、ああいうものに影響を受けたってはっきり言うのはいいかどうか分かりませんけど、ああいうものなんですね。で実際テリー・ライリーが登場してくるっていうのはウォーホール そのロフトから登場してくるんですよ。だから、まあ、ウォーホールのロフトっていうのはだから音楽家2種類登場させるんだけど、一つはその、テリー・ライリーですけど、もう一つはベルベット・アンダーグラウンドですね。ベルベット・アンダーグラウンドはアンディ・ウォーホール その有名なバナナのジャケットでデビューしていくんだけど、まあ そういうふうにこうその段階はねまだねインシーっていうのはベルトコンベヤーみたいな音楽っていうか非常に早くこう流れていく音楽なんだけど、でもテリー・ライリー自体は60年代の末になってくるとこうやっぱりそうい う流れがこう止まっちゃったような音楽っていうのかな、まあ、一種の瞑想音楽なんだけど、なんてさっき忘れたんだけど、なんとかキャメルっていう曲があって結構私も聞きましたけど、最近あまりテリー・ライリーか聞いてないんだけど、だからその後がまあ、その後っていうかほぼ同じ時期に、スティーブ・ライヒが出てきて、ライヒの場合にはもともとなんていうかそういう流れるっていう感覚は ないですね。一番最初の、いつこんなレインっていう曲なんだけど、それは、まあ、テープでもって、ユダヤの預言者って、まあ、古事記坊主だけど、古事記坊主が、まあ、雨が降るっていうわけですね。いつこんなレイン、そうするとそれをいつこなレイン、いつこだのレイン、いつこだのレインってこう繰り返ししていって、テープでもってぐるぐる回していって、それがこう、バババババババババってこうモアレーションになっていくっていう音楽なんだけど、でそれは同じ手法でもって、僕が最初に聞いたのは、いつだったか忘れちゃったんだけど、60年代の末だったと思うし、70年の頭だったのかもしれないけど、まあ、そういうアルバム、これはオムニバスのアルバムなんかが出てきて、なんだっけな。題名忘れちゃいましたけど、黒人運動をやってて、警察に黒人が捕まって、黒人を警官が脅かすんだよ。で、こうナイフでね、お前の手を切ってね、血管を外に出すぞっていう、そういう脅かしを言うの。それをね、ババババババって繰り返してるアルバムじゃない、曲で。まあ、そういう手法を、ですよね、そのミニマルミュージックって出てくるのは。それで、まあ、テープライヒが面白いのは、それを今度はピアノの曲に押し戻すんですよ。だからそのテープでやったことをもう一回押し戻すの。だからその辺はね、今の美術でいうとね、その ジェフ・クーンズがね、こう、はじめ、風船で、本物の風船のお人形を使って、その、デリーメイトオブジェの作品を作って、で、今度それをブロンズ彫刻に押し戻しますよね。で、さらに、その、ステンレススティールの彫刻、鋳造彫刻に押し戻してみて、あれに似てるんだけどね、つまり。その、テープでやった作業をピアノの2台のピアノ曲に押し戻すんですよ。それピアノフェイズって曲なんだけど、これはもう大好きでさ、僕、まあ、本当にこう感じとしてはね、ドビッシーに似てるんだけどね、だけどその音がこうなんていうか流れないっていうか、こうつまり意識の流れみたいのものではない音楽なんですね。で、そういうこう、つまり重要なのは、近代というのは流れなんだけど、それはだから小説で言えば意識の流れなんだよね。つまり言い換えると、近代になる前は意識が流れないんですよ。それで、今度は、その、気体状態に変わりますよね。水蒸気状態になると、これもね、意識が流れないんですよ。だからその意識が流れないっていう状態が、気体状態における意識が流れないっていうのと、固体状態における意識が流れないっていうのは違うんですよ。その意識が流れないっていう状態が結構重要なんですよ。で、まあ絵画で言えばポロックなわけで、ポロックのまあそのオールオーバーで、僕がどうしてもドリッピングって覚えちゃってて、ドリッピングペインティングって言っちゃうけど、今のボーリングって言ったの、ポーリング、今度は名古屋の愛知県美術館だとポーリングって言ってるんだけど、ああいう手法で描いた絵画っていうのが、だから、まあ、気体状態なんですね。気体状態で、ほら、見るとこう、なんか、絵の具をこう、棒とか腕にくっつけてこう、流してるように見えるから、流れてるように見えるけど、あれは川のように流れてるわけですよね。こう、もこもこしてるわけですね。気体状態ってもこもこしてるの。だからロックもそうなんだけど、もこもこもこもこして、例えば僕が好きな、メガデスにしてもなんか雲がモコモコモコモコしてるんで、どっちに流れてるかあんまりよくわかんない。川が流れるような音の状態ではないんだよね。で、そういうふうにこう様態が変わってくるんですよ。で、さらにプラズマになるともっと違うんだよね。プラズマの音楽ってあんまり比喩で説明できるほどあんまりよく頭に入ってないんだけど、もっと違う。だからその、なんていうかな、様態っていうのはそういうもので、つまり温度が上がっていくことによって、その、固体から液体、液体から気体、気体からプラズマへっていうふうに、時代ごとにある種の変貌を遂げていくわけです。で、これが同時に時代そのものの変貌と重なってるわけですね。つまり、固体状態でも最も温度が低い絶対0度の状態っていうのは、原始時代です。だから、まだ農業もしないし、定住もしてない段階で、アボリジンみたいにこう原始的に、人々がこう動いている状態が、絶対零度の原始状態で、だから、まあ、流れがないわけですね。だから、まあ、アボリジンだと5万年間ほとんど同じ生活してるって言うんだけども、